2006年5月から大体10年やってます。しか
もホンマ売るの
インサイドライ
さあ、いうことでございまして、今回の B 祭は7月6日木曜日の、18時過ぎというところでございまして、こんなですね、夕方にいきなりスカイプの応募なんかもありません、そして我々が今いるところは、有楽町のビッグエコーです
さっすぐに、はい、どこもかしくも、はい、多分今人事の移動とかで大変だと思うんです。
どこもかしこもという
か、どこもかしこも一株式会社が大体今の時期に、
はいはいはいはい、
みんな大変だと思うその時期
バタバタしておりますのでございまして、今回はですね、有楽町のビッグエコーから、マイクも使わずにですね、もしかするとリスナーみんな後ろで他の部屋で歌ってる声聞こえてるかもしれません
ただ前回と違ってマイクはやめましたね。
はいはい、マイクを使うのはやめました。
ハウルこの部屋。
ということでございまして、今回はですね、超イレギュラースタイルでお送りしていくと、いうことでございまして、メール来てます。ペンネーム一郎。先日、石川さんが30年以上ぶりの中学の同窓会に呼ばれたもんだが、どうしたものか、結局出席で返事をしようという話をされてました。このメールが届く頃には同窓会は終わっているでしょうか。私も微妙な思いをした同窓会の経験がありましたのでメールを差し上げますということでございまして、私は転勤族で3つの中学校に行っています。あー、なるほど。これはなかなかですね、話は違いますが、私は石川さんの1学年上で野球をやっており、3つの中学校でそれぞれ野球部に入りましたが、石川さんのように先輩にケツバットをされたり、先生が帰った後走らされてたりというような PL 学園を彷彿とさせるような理不尽な経験はありませんでしたので、石川さんの中学怖えなぁと思いながら話を聞いていましたとそうなのかな。ただ当時は叩くための短いコンボを常に持ち歩いている先生が何人かおり宿題を忘れたり授業中うるさかったりすると、それで思いっきりケツや頭を叩かれるということがありましたと今ではありえないだろう暴力行為ですと。さて同窓会についてですがと、私は小学5年6年中学1年と浜松に住んでおり、ああなるほど、当時仲良くしていた友達がたまたま学年の中心人物で僕に連絡をくれ、7、8年ほど前に同窓会に行きましたと。なるほど、俺の一個上ってことはおそらく40ぐらいの節目の時じゃないかな、多分開かれた同窓会っていうのは、ちなみに同窓会はこれきついな、1年しか在籍しなかった中学校の同窓会である。
よく行こうと思いましたね逆に、
うん、僕はその中学を卒業していません。あーはいはいはい、途中転校しちゃったわけね。
だからポリの部分がないんですね、うん、
実家は浜松にはないため数十年ぶりに浜松を訪れました、うん、同窓会のためにね、参加者の多くが30年ぶりに会うような人たちで、小学校が違う人たちはほとんど知らないわけです、うん、3年しか過ごしておらず、その後30年間会うこともなかった人との話題もなかなか見つからず、微妙な空気が流れることがしばしばでしたと
まあそうでしょうよ
はい、ありがとうございます。はい、すみません、ありがとうございます。飲み物が届きました三浦のちょっとあのお好きな
ジャスミン
ティーですね、
はいはい、飲み放題なんです
はいはい、それでも仲が良かった友達はそれで話すこともでき、浜松は僕にとって小さい頃の楽しい思い出の場所であったため、
はい、
参加できてまあ良かったとは思いました、うん、これでもまあ小学校からのつながりがあることはちょっとあれかもしれないね、アドバンテージかもしれないね。実は今度のお盆に50歳を記念した同窓会があり、やはり誘ってもらったんですが、実家もないところにお盆に行くことは難しいし、うん、微妙な空気になることは分かっていたのでお断りしましたと、
うん、
ああまあね。ちなみに卒業した中学高校も親の転勤先の学校であるため、どちらも音信不通で残念ながら同窓会に誘われることはありません、
うん、
石川さんの同窓会いかがだったんでしょうかということでございまして、 参加してきましたよ。
ああ、終わったんですね。そっか。
7月2日日曜日の日、うん、浦和で行われました私出身校原山中学校の同窓会に参加してまいりました、うん、結論から言います、うん、あ、また来ました、
はい、
ありがとうございます。ありがとうございます。ただき来たよ、
はい、結論の前にすいません。
いやいやいや、ですです。ポテトも来ましたよ。
はいはいはい、はい、
ちょっと、いただこう。
いただきましょう。
レモンかける。
どうぞ。レモンかける。店員さんにいかに違和感を感じ
させずに、
言いたいんですけど、目の前が厨房なんですよ。めっちゃ見えるんですよ、スタッフの人さんから。目合うんですよ、さっきから。
ちょっと唐揚げ食べようよ。うまっ。
え、で結論を言うと、
まあまあまあ、食ったから、食ったから、
まあ、お腹空いてるんで助かります。
うま
っ。うん、おいしい。
なんか食いながらやっていますよ、この食いが、うん、
宴会配信ですね。うん、橋を落としましたけど、う
ん、あのね、リスナーのみんなね、うん、ちょっと、俺はこの週末と週明けに2本特番抱えてて、正直だから今回イレギュラーの収録になったんだけど、正直ね、こんなことやってる場合じゃないんですよ。
いや、すいません、俺もこの後ナイナイのオールナイトなんで、イレギュラーなここのタイミングこじ開けてるんで、
俺もこじ開けてんだよ。
なんだこれっていう。
いや、もう結論から言うと、参加して良かったとは思います。
あ、はい、良かったです。
なぜかというと、中学時代の自分というのを思い知ることができた。
含みがすごいな。まあ、この間の話を聞いてる限り、
はい、
ひどそうな中学、性格がちょっとひどそうな感じの中学生活
だ
った。女の子を泣かせたりとか、
とか、
ただ女の子になんかきつく言われたりとか。
はいはい、はい、いや、あのね、俺が勘違いしてたこととか忘れてたこともいっぱいあったことが分かったし。
それは良かったですね。
そして前も話した通り、中1の2学期から転校してきてるわけですよ。んで言うと、原山中学校っていうのは3つの小学校の生徒が集まってる中学校なんですけれども、小学校時代つながりが全くないく俺はその中学校に入ってるっていうところなわけで、非常に逆のアドバンテージを持ってるわけですよね。で、
マイナスからのスタート。
マイナスからのスタートだよね。で、まあ、この前も話した通り、まあ、中2の2学期、夏休みの後半ぐらいから野球部入ったのかな、うん、私だったけども、まあ、広島ののんびりとした田舎の中学校から、うん、まあ、浦和、都会ですよね、うん、まあまあ、前の都会の中学校に転校し、いきなり野球部入ったら暴力がはびこってるわけですよ。それで、俺、実は、胃を壊したのね。ストレスで。バリウムを飲むほど。
よっぽどですね。
よっぽどよ。
うん、
で、なんだろう、だから最初の1ヶ月くらい部活行けなかったのよ。胃を壊してて。みたいなこともあったんですけど、まあまあ、そんなこともありつつの、まあ、今回同窓会に、まあ、克実っていう男がですね、うん、野球部の仲間が幹事をやってたことによって、うん、それで、まあ、ちょっと克実と連絡取ってみて、 LINE で連絡取ってみて、それで行こうかなっていうことにしたわけなんですけれども、うん、誰が参加するかもいまいち分かんないで行ってるわけですよね、うん、で、まあ、その中で参加するっていう表明だけして、
名前を聞いても分からない、
分からない、はいはいはい、いや、それでですよ、まあ、この前の日曜日に会ったわけなんですけども、まずさ、困ったのは、同窓会って何着てったらいいんだろう。
結婚式でもあるまいしですからね。
うん、だからスーツはさ、
行き過ぎですよ。
ちょっと違うじゃん、
うん、
かといって T シャツにジーパンみたいので行っていいのかなみたいな。
いや、別にいいんじゃないですか、それは。
で、なんかさ、会場もさ、一応なんかフランス料理の店みたいな感じだった。
あ、そこに合わせるが正解ですね。
で、うん、だけど、まあ、ビッフェスタイルじゃない、
うん、
言うと、なんかあまりラフでもって感じかなっていう、う
ん、大人の、なんでしょうね、大人のお見合いみたいな感じがちょっと、
はいはいはい。 でまあさ、やっぱそういう時グーグル先生で調べてみるって、はい、
ライブチャットの方がよくない
同窓会、うん40代服装みたいな、うんで言うとジャケットぐらい羽織った方がいいんじゃないですかみたいな、
ああなるほど、
あみたいな感じだったんですよ。で俺的にはあの土曜日の日東京でもう絶対上げなきゃいけない台本だったから、それを書き上げた上で浦和の実家泊まって、うん、で日曜日の昼12時から同窓会だから上で行こう
って言ったんですよ。あんなに実家に行かない石川さんが実家に泊まるっていうのはいいですね。中学時代の同窓会に、
はいはい、
なんかエモいものがありましたね。
でそれでですよ、うん、でああなるほど、まあ、カルフォーマルな感じ、うん、かなと思って、なんかあったかな服、そういう服と思って、だって俺スーツ着てるとこなんかクリームのオールナイトしか見たことないでしょ
石川さんのスーツっていうのがちょっとまた違うベクトルですもんね、割とね、なんかちょっとホスト感があるというか、は
い
はい、
いやそれでなんかさ、うん、同窓会にちょうどいいジャケット的なのあったかなと思って、うん、あそういえば去年 GU で買ってみたものの、うん、着る機会がない、うん、ちょっとなんつうのサマージャケットじゃないけど、うん、その上下のセットアップみたいの、はい、あったかなと思って、うん、でだけど中に何着るかなみたいなところで、うん、中に着るもんがねえなと思いつつ、土曜日の日昼ぐらいに起きて、まずファッションショーですよね、うん、それに合わせて中に何着るかっていうので、はい、で紺の上下みたいので襟がないジャケットみたいな感じ で中に結局いろいろ合わせてみて白のタンクトップを着て、下一応革靴みたいな箱みたいな感じで、うん、さあこれから仕事なわけですよ。で実家帰るから、それを立方層の紙袋、家にあった立方層の紙袋の中に着替えを入れて、靴も入れて、それで、まあ、仕事に行き、まあ3時過ぎぐらいから台本書き始めたんですけども、これがなかなか重めの3時間の台本だったんですよ、うん、映像付きの。これまあ、結構な時間かかりまして、うん、一時期もうおふくろに「俺今日朝にならないと帰れないかもしれない」って送ったぐらいの、結構ねヘビーな感じだったんですけど、まあ、結論から言うと最終で23時50分台とかの京浜東北線で浦和に帰れまして、うん、でまあ駅から歩いて
京浜で浦和遠いですけどね、有楽町からね
30分、40分かかりますかで、まあだから駅から歩いて帰ったから結果まあ1時過ぎぐらいに家着いたんですけど、まあお袋は、まあ申し訳ないけど起きて待ってるん
ですよ。あ偉いですね、
うん、
だって久々に泊まってくれるんですもんね、
何年ぶりじゃない、引っかかまんのまあ、おくらおくらである程度、まあ、ある意味ちょっと張り切ってたのかもしれない、
ご飯用意してたかもしれないですよ、
なんか豚汁とかだけ用意して
て、ああ、いいですね、
サラダと豚汁みたいなの用意してて、うん、であのビールもチューハイもあるからみたいな会話でよ、で、まあもうさ、もう70過ぎてるわけですよ、おくらも、だからもう、ごめんねっつって寝てっつって話したんですよ、うん、まあ、よく話すとおふくろ野球好き で、うん、でまあ、この前話した、うん、サムライジャパンの WBC のドキュメンタリー映画をおふくろにも勧めてたわけです、
はい、
で公開が終わる前の日の水曜日かなんかに見に行ったらしいんですけど、うん、まあちょっと遅いから寝てよみたいな話をしたら、うん、そこから1時間、うん、WBC の映画の話
いや、いいことですよ、
おふくろが、
いいことですよ共通の趣味があるのは素晴らしいし
止まんねえの、おふくろの話
いいじゃないですか、うん、
で、まあまあなんか2時ぐらいに、うん、だからもう今よ、俺の部屋ではなくなった部屋で寝ようかなと思ったんですけど、一応、予習しとくか、
ああ大事、
うん、で実家に見てた卒業アルバムを見始めたんですけど、うんうん、そこでやっと俺3年8組だったことを思い出し、うん、ただでも 正直野球部以外の人の顔は分かんない。もう名前はなんとなく思い出すけど顔見てもなんかあんまピンとこないみたいな状況で寝ようかなと思ったんですけど、まあ7月入ったわけじゃないですか、
うん、
でまあ実家ね、なんで実家帰んねえかって言うと実家帰ってもやることねえからかってよく言いますけど、うん、まあ、7月入ってたんで、そこから実家で、WBC の映画をもう一回見るっていうのをしまして、
うん、
で翌日は結構だからでも4時ぐらいから寝たので9時半ぐらいに起きまして、
うん、
でまあ着替えて、
うん、
で俺その日一応休みというか明けてはあったんだけども、うん、やっと来たい仕事初めてあったの、
うん、
この日のうちに進めておけば、うん、明日明後日楽になるみたいな、うん、だから東京に帰る気満々だったわけですよ。
あ、その日の夜は、
その日の夜は、
うん、で酒を飲んでも、
酒を飲んでも東京帰って、で家でちょこっとあの仕事だけやろうみたいなのとか決めてたから、まあ、どんなに遅くなろうと何時間まで行こうとも最終には絶対東京帰ろうと。
じゃあロマンスはないと。
もったいないロマンスがあった場合は考えろつって、荷物持って歩くの嫌じゃん、
うん、
だからいつも持ってる仕事の、うん、ノートパソコンとか入ってる、うん、リュックの中に、うん、着てきた服とか全部ぎゅうぎゅうに詰めて、うん、でまあ浦和駅の方に会場の方に向かったわけです、
うん、
でこれがですね、浦和駅っていうのは不思議な構造をしてまして、駅にコインロッカーあるんだけどなぜか改札の中なのよ普通改札の外じゃない
まあまあまあまあ中にあるやつもあります
から、あるよあるよ、うん、でも改札の中にあった上で改札の外にもあるじゃん、
うん、
だけど改札の外にはない
ね、
うん、であれと思って、で調べたら浦和の駅前にある伊勢丹の地下にコインロッカーがあると、
うん、
でああじゃあここにしよう、駅から近いしみたいな感じで、うん、でコインロッカー入れて、でありがたいことあれですよ、あの100円入れてお金戻ってくるタイプ
のお店ので
何にも持たずに財布と携帯だけ持って、
うん、
で会場の方に行ったわけですけども、うん、12時からね、まあ、12時50分ぐらいに行ったんですけども、
うん、
受付で女の子2人行って、まあ、誰だか分かんない、
まあ、変わってますからね、もちろんね、
うん、まあ誰だか分かんないけど、ただ向こうはリスト見てるから、あ、石川君みたいな感じで行ってきて、で誰だか分かんねえなと思いつつ、
じゃああっちは認識してくれてるんですね、その
人も。うん、まあね、認識、うん、どうなんだろう、分かんねえけど、でそこ分かんないわけで、中入ったらその幹事やってる辰巳って野球部のやつがすぐ来て、うんうん、石川君みたいな感じで、
ありがとう来てくれて、
まあ、みたいな感じで、でまあさ、克実とはもう LINE でしばらくやり取りしてっから、
はい、
なんつうの、新鮮味もないのよ、もう三十、
うん、
数年ぶりに会うのだけど特に新鮮味もな
く、まあ、すでにもう終わらしちゃってますからね。
そうそうそうそうそう、で、しかも あっちにさ、野球部のやつみんな集まってっから、うん、あそこ行きなよみたいな感じで行って、
てか顔は変わってたでしょ、さすがに。
これがね、一目見た瞬間すぐ分かる。あのね、克実はね、誰に似てるかっていうと志村けんさんのバカ殿。
ああ真ん中に寄ってる感じ
です。ああ面白フェイスだねあそこ野球部いるよっつって言って行ったら、うん、もう見た瞬間分かったのは副キャプテンの金子くんが分かって、うん、あ、金くんじゃんみたいな感じで、うん、うわ久しぶりーなんつって言って、で、カネ君はサードのレギュラーで副キャプテンで、そうね、野球部ではめちゃめちゃ人格者だったと思うんだけど、うん、でさ、これなんか不思議なもんでさ、普通だったらさ、
うん、
今何の仕事してんのみたいな話とかしない？
しますね、ある程度は、まあ、
だけど、すぐ思い出話が始まるんだ
よ。いや、 と思いますよ、それは健全ですよ、
うん、で、いつ会うのいつ以来かねみたいな話をしてて、で、中学卒業してから会ってないよねみたいなこと言ったら、うん、これめちゃめちゃ大きな俺の勘違いで、俺はだからその後浦和西高という高校に行け、
うん、
その高校には硬式野球部がなかったから、うん、仕方なく軟式野球部に入ったんだけど、うん、亀くんの行った川口東っていう高校も軟式野球部しかなかった、
うん、
で、新くんっていうその原山中学野球部キャプテンだったのと、うん、あと奥間っちって奥間くんっていう新くんと奥間くんが行った浦和南高校っていうのも、うん、ここも軟式野球部しかなかったのよ、
うん、
で、俺亀くんと新くんとは3年生になった時に俺主将だったから、うん、抽選会で会ってんだって大会のいや結構会ってたよねとか言われて、ああそうだねなんて言ったけど俺思い出せないよ会ってたこと、抽選会に行ったことも思い出せないしそしたら石関っていうピッチャーのやつもいて、エースだったやつもいて、うん、おー石関久しぶりなんて言って、で俺石関とは成人式の後に飲み行った記憶があって、で石関と俺飲み行ったよねみたいな話をして
20年以上前
だね、そうそうそうえだからもうむしろそこも30年近いわ
け、誤差ですよそこは
で飲み行ったよねとか言ってた、何人かで行ったよねみたいな話をしたら、え何言ってるんですかって、成人式で資格もあったじゃんって、で飲み行こうよみたいな話になった、うん、でじゃあそこ周りにいた人にじゃあ浦和駅に集合ねみたいな感じになって、会場からちょっと離れて浦和駅に集合ねみたいな話になって、いざ浦和駅に行ってみたら200人ぐらいいたんだって、
どうぞかへえ学校一学年
うんでめちゃめちゃ大変だったの覚えてないのみたいなこと言って、でえでもさ なんか何人かでのさ飲んだよみたいな気が記憶しかないんだよねとか言ったら、それは四次会だと
飛びすぎてるいろんなものが
二次会三次会飛ぶぐらい四次会だと
逆にそのカウントを覚えてる
なんかね俺以外の人意外とみんないろんなこと覚えてる遊びとかも含めてね、あそうだかみたいな話がありつつ、で根本くんっていうキャッチャーの子もいて、あ久しぶりなんですって言って、うん、根本くんはどうやら聞くと俺と同じ独身らしいのよ、いい年でなんだけどしっかり年食ってんだよね、
うん、
髪の毛も白髪になってたりとかしてて、ね、であとは斉藤くんっていう子は、はい、と新保くんが、うん、新保くんって野球部とかいたんだけど、俺この二人に関しては思い出が思い出せない
もう完全に深いところ入っててもあれないな見つかんないな
見つかんねえない最後と新保くんの新保くんのことで何て呼んでたかなもう思い出せないしで遅れて伊坂智也くんっていうのが来たのよ、で智也は前の写真見てめちゃめちゃ思い出して、背がちょっと低くて、うん、めちゃめちゃベビーフェイスで、
うん、
智也可愛かったねめちゃめちゃ、うん、それが智也今どうやら千葉の方で建設かなんかの会社の社長やってるらしくて、うん、めちゃめちゃひょろっとしてて可愛かった智也が肩幅めっちゃ広くなってて、うん、でめちゃめちゃ日焼けしてて短髪で、で白いなんかおしゃれメガネみたいな白縁のかけててで、お前なんかめっちゃ可愛かったねどうしたみたいな感じでつって言ったら、その他のやつが言ったのが、トモヤはさ伊坂トモヤじゃなくてさ森トモヤになっちゃったよねってオリックスのめちゃめちゃ硬いね森トモヤ
それはあれみんな野球好きだからついてきてる
で、あとは長谷川くんっていう子が来て、長谷は外野だったかな、で長谷と勝美と俺とかが結構仲良かったみたいな感じなんだけど、うん、 で、まあまあこういろいろ話してて、長谷から多分言われたんだけどさ、だけど、しかも本当にさ、大森さんのことってトラウマになってないみたいな、この前話した告白された女の子ってのことってトラウマになってないみたいなこと言われて、
なんかしたい記憶ね。
いや別になんか、そんなに俺嫌なことされてたみたいな、告白されてさ断ったってだけだと思ってんだけどみたいな感じで話したら、違うよしかって言って、2年の時さ俺ら同じクラスだったじゃんみたいな、で、あそうだっけみたいな、林間学校のこととか覚えてないみたいな、林間学校行ったことも覚えてないけどって言ったら、なんかその長谷曰くなんだけど大森さんって女の子は今の言葉で言うとほぼ俺のストーカーみたいになってたじゃんって、で林間学校とかでなんか長谷とかと俺同じ部屋だったんだけど、その部屋に大森さんが来るみたいな、感じで付きまとわれてたんだって、で石川くんがコンコンっつって大森さん来て、石川くんがいないって言ってって言ってたじゃんみたいな、
モテてたんだ
大森さんからだけで、
その大森さんは今回は
不参加だったね。
あ気にな
ってた、ね、いやでも未だに大森さんが俺のことをもしね好意を持ってくれてるんだったら
ないと思います
けど、大森さんと余生を共にしたいと思う、そんなに俺のこと愛してくれてるんだ、
早めに言うと余生ないと中学生の声だったの
でもそんなに好かれてたんだと思ってこれさ好かれてたこと覚えてないっていうのも変な話だよね、
まあけどよっぽど大恋愛があったんじゃないですか石川さん、その後
別にない
ないこれは
で、いやだからさ結構付きまとわれてたりしたからトラウマになってんじゃないのかなと思ったのよ、みたいなこと言われて、でもまあ確かに言われてみるとその辺から女の子ちょっと苦手だなって思い始めたっていうのはあるのよね
勝手だな
だから高校行ってもなんか女子マネージャーとうまくやれなかったりとか
石川さんのあのひねくれはそっから生まれてるっていうことで、
いやそうだね、
大森さんに感じたかもしれないですね、
いやそうね、だから大森さんがあったからこそひねくれてラジオ聞くようになった
石川さんの年でね
ということでございまして、今週もどうぞ行ってみましょう、石川本またブルーンお休み D サイド笑い、
学校や職場とは違うもう一つのあなたの生活のそばにB サイドユアライフ、
ということでございまして、構成作家の石川きっとと申します。そしてですね、本間ブルーさんはですね、まあ木曜日のこの時間ですからお仕事あるよということで、
いや我々もお仕事
ありますよ、いやそうなんですよ本当マジでこんなことやってる場合じゃないんだよ
石川本間ブルーの B サイドユアライフ、アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス、会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ、
TMFACDC みたいに言わねえ、
エムヤンのなんか超でかいんだな
石川
おまブルンの
インサイドライブ、
なんか空気が
飲み物を頼もうかなと思いますけど、
ね、飲み物頼もうか、
飲み放題なんですから、
そうなんだよ、
何にします、
ソフトドリンクの飲み放題よ、
ね、2杯からは安いって、
本当はビール飲みたかったよ黒ウルン茶、
黒ウルン茶ですか、ミルクじゃなくていいですか、
うん、
どれミルクにしようかな、じゃあホットがいいですか、アイスでいいですか、
アイスで、
アイスで、はい、
何やってんだよな、唐揚げ食って黒ウルン茶飲んでこのお互いを相殺しようって唐揚げと
石川本間ブルンの B サイドユアライフ、